ありがとうございました。マタイの福音書の13章の36節からですが、今日の話はイエス様が群衆を解散させて、そして家に入られたというところから始まっています。すると弟子たちがイエス様のところに来て一つの質問をしました。それは畑の毒麦の例えを説明してくださいという質問というかお願いですね。お願いをしました。それでこの毒麦の例えは前回読みました24節から例え話が記されてありました。で、それをもうイエス様は語っておられたわけですけれども、この例え話の意味がよくわからなかったということですね。それでそれを説明してほしいというそういう質問からそういうこうお願いから始まっているということがわかります。で、改めて毒麦の例えってどんな例えだったのかということで振り返ってみたいと思いますが、24節から読んでみたいと思います。イエスはまた別の例えを彼らに示して言われた。天の御国は次のように例えられます。ある人が自分の畑に良い種をまいた。ところが人々が眠っている間に敵が来て麦の中に毒麦をまいて立ち去った。麦が芽を出し実った時毒麦も現れた。それでしもべたちが主人のところに来ていった。ご主人様、畑には良い麦をまかれたのではなかったでしょうか。どうして毒麦が生えたのでしょう。主人は言った。敵がしたことだ。するとしもべたちは言った。それでは私たちが行って毒麦を抜き集めましょうか。しかし主人は言った。いや、毒麦を抜き集めるうちに麦も一緒に抜き取るかもしれない。だから収穫まで両方とも育つままにしておきなさい。収穫の時に私は狩る者たちにまず毒麦を集めて焼くために束にし、麦の方は集めて私の蔵に納めなさいと言おうという例え話だったんですね。それで主人がですね、種をこう、まくわけですけれども、寝てる間に今度夜のうちにですね、敵がやってきて毒麦をまいたということで、気づいたら、良い麦と、毒麦が一緒に生えてきてしまったという、そういう話なんですね。それで、この後の、今日の箇所で、イエス様が解説をされてますね。良い種をまく人は人の子です。畑は世界。良い種は御国の子、毒麦は悪いものの子、毒麦をまいた敵は悪魔、収穫は世の終わり、狩る者は御使いたちですって、それぞれ解説をしております。ですから人の子ってイエス様ですけども、イエス様が御国の種を、福音の種をまいてるわけですよね。ところが敵がやってきて、敵は悪魔ですが、悪魔もやってきて悪い麦をまくわけです。そうすると、こう、いい麦も育ちますが、悪い毒麦も生えてくるということなんですね。それで、この例え話の方で、しもべたちが、この主人のところに行って、質問をします。どうして毒麦が生えたのでしょう。そして、もう一つは、私たちが行って、毒麦を抜き集めましょうか。っていう、こういう、こう、反応してるんですね。で、これは私たちがよく見せている、私たちもしやすい反応かなと思います。私たち、この世の中を見てですね、良い麦だけじゃなくて、毒麦がいっぱい生えてますね。それで、本当に毒麦がいっぱい、こう、満ちているというんでしょうか。悪に満ちている世界だと思います。で、そういう世界を見ると、私たちはつい考えてしまうんですよね。神がいるのに、どうしてこんなに悪がはびこっているのか。神がおられるのになんでこんな悪がまかり通っているのかって、どうしてこうなっているのかって質問をですね、私たちも考えると思います。そしてもう一つは、毒麦を刈り取ってしまいましょうかって、私たちも願いますよね。もうこういう悪い悪をもう全部退治してですね、もうそういう悪が全部なくなったらいいのに、これ全部こう取り除いてしまいたいって、きっと私たちでも思うんじゃないかなと思うんですね。そのために努力をするっていうこともあるかなと思います。ところが主人はですね、こんな反応をしましたね。両方ともね、収穫まで両方とも育つままにしておきなさいって言ったんですね。そのままにしておきなさいってことなんですね。 でこれにちょっとこう戸惑う人もいるかなと思います。要するに神はこの悪がはびこっているのをそのままにしておきなさいって言ってるってことなんですよね。でもう神は、神がいるんだったらもう全部この悪を排除してですね、良い社会築いてほしいって私たちみんな思うわけなんですけれども、でも神はそのままにしておきなさいってそういうふうに言ったというこの話なんですね。それでどうして両方とも育つままにしておきなさいって主人が言ったかというと、二つ理由があったと思いますけれども、一つは、毒麦を抜き集めるうちに麦も一緒に抜き取るかもしれないって。で、この悪って本当に根深いんだと思うんですよね。本当にそれを抜き取ろうと思うと、良い麦まで一緒に抜き取ってしまうって、まあ、それくらい悪の問題って根深いっていうかね。そしてそれを取ろうと思っていると良い人まで被害が出てしまうっていう、そういう現実ですよね。この世の現実ってきっとあるんだと思うんですよね。ですから本当に悪を本当に排除するしたいと思うんだけどもね、なかなかそれは難しい一つの現実じゃないかなと思います。でもう一つの理由があるんですけど、それは収穫がやってくるってことなんですよね。で収穫の時がやってきます。でその時にはまず毒麦を集めて焼くために束にし、麦の方を集めて蔵に納めなさいと言おうということで、今はもうそういう状態があるけれども、でも必ず収穫の時が来る。その時にはもう毒麦全部集められて燃やされちゃいます。そして良い麦を集められて蔵に納められますよっていうね、やっぱ最終的に決着は神様はちゃんとつけてくださるっていうことですね。その時が来るまで待ちなさいってことですよね。でそれはある意味で私たちにとってはこう辛いことが続くっていうんでしょうかね。この世で生きている限り本当にこう苦しみや困難が悩みが続いていくっていうことなんだけれども、でも早まって何か起こすということではなくて、主の時を待ちなさい、主が必ず解決してくださるからということですね。まあ、ここに神の裁きの話が表されているということがわかると思います。それでこのですね、例え話を見るとですね、なんか本当に神様はこの世の現実の姿をここに記しているのかなというふうに思うんですよね。それで、私たちは本当に今の世の中見てもロシアやウクライナの戦争の状態とかですね、ガザで起きていることとか、また今日本の社会でもなんか本当に SNS を使ってのいろんな強盗事件とかですね、本当に凶悪な事件が日々起こっていてですね、本当に安心して眠れないという状況になってきていると思いますが、なんでこんな悪がはびこってしまってて、ますます毒麦が、まあ、なんか生え盛っているって言うんでしょうか、勢いが増しているっていうような、まあ、そういう状況の中に置かれていて、本当にこう苦しむことが多いわけですよね。 SNS のいろんな影響が若い人の中にも及んできてしまって、絶えずその悪い情報にさらされているとかですね、本当に私たちの身近なところにまでこの毒麦が広がってきているっていうことを私たちはいつも見聞きしてるんだと、経験してるんだと思うんですよね。でそういう中で生きていかなければいけないっていうことが、特には本当に辛いことでもあるしね、本当に神様が早く来て解決してほしいって、まあ、そういうことも思うわけだけれども、なんかこの世の現実のことをイエス様語っているようにこう見えるんですけども、でもイエス様は一番最初にこのところでですね、天の御国は次のように例えられますって話してるんですよね。で天の御国の例えなんです。これはなんか天の御国じゃなくてこの世の現実の話じゃないかなって思ってしまうんだけども、でもイエス様はこれは天の御国の例えなんですよっておっしゃってるんですよね。でどこに天の御国があるのかなと思うんですけれども、でもやっぱりこの世のね、そういう現実の中に確かに神がおられるんですよね。そして本当にそういう毒麦がはびこってしまう状況があるけれども、やっぱり神様すべて支配しておられる。そして良い麦もちゃんとあるんですね。良い麦も成長していきます。そして最後は必ず主が決着をつけてくださる、そういう御国がやっぱり私たちにあるってことですよね。でその中に私たち今生かされているっていう、そういう神様の視点っていうものを持たせていただかないと、もうこの世のことに圧倒されると思います。私たちはもうすぐにもうこの世の中のもう悲しいことにも圧倒されて、もう希望がなく本当に落ち込んでしまうだけじゃないかなと思うんですよね。 でもちゃんとそこに御国があるってことですよね。主のご支配があるってことをこの例え話から私たちよく学ぶものでありたいなと思います。で、イエス様はここでやっぱり御国のことを教えてらっしゃるんですよね。それで続けて御国の話が続いていくんですけれども、44、45、46では御国は畑に隠された宝のようなものですって、今度畑の中に隠された宝が御国のようなものだよって、そういう話をしてるんですよね。それで、その宝を見つけた人はそれをそのまま隠しておきます。そして喜びのあまり行って持っているものすべてを売り払いその畑を買いますって、これも一つの例え話なんですけれども、畑に隠された宝を発見したんです、この人は。でもその宝を持っていけばいいのになってちょっと思ったりもするんですけど、ちょっと不思議な行動をとっていますね。それをね、そのまま隠しておくんです。そして隠しておいて喜びのあまり行って持っているものすべてを売り払ってその畑を買ったと出てきますね。で、ここで分かることは、そのこの畑はこの人のものじゃないんだなってことが分かるんですね。この人のものだったら買う必要ないわけですよね。で、これは他人の所有の畑です。で、他人の所有の畑で宝を見つけたときに、そこの宝を持っていったら泥棒になります。盗みになっちゃうんですね。でもそれ欲しいんです、その人はね。で、その畑の所有者に言わないんですね。言わないで隠しておくんです。そして隠したまんまにして、その畑売ってくださいっていう畑ごと買っちゃう。それでその宝を手にしてるって、ずいぶん犠牲が大きいなと思うんですよね。畑どれくらいしたか分かりませんね。当時の地価が分かりませんけれどもね、ずいぶん犠牲を払ったんじゃないかなと思うんですが、でもそれくらいしてもその宝が欲しいんですよね。もう畑ごと欲しいくらい、もう畑はどうでもいいんですけど、とにかく宝が、その宝を得るために畑を買ってるわけです。で、これはどれだけその宝が貴重なものか、すごいものを発見したっていうことなんですよね。で、天の御国ってそれくらい価値があるよっていうことですね。そのことがここで教えられていることです。また45節では、またもう一つ御国の例えなんですけども、天の御国はまた良い真珠を探している商人のようなものです。高価な真珠を一つ見つけた商人は行って、持っていたものすべてを売り払い、それを買います。ということで、今度は、その真珠が御国じゃないんですね。良い真珠を探している商人が御国に例えられているって。さっきは宝がね、御国の姿だったんですけど、これは真珠を探している商人の方が御国の姿なんだよって、あのふうにこう言ってますんですね。で、この商人はですね、真珠を探して、見つけたんです。その高価な真珠を見つけたんですね。そしてこの商人はその真珠を、その真珠を買うためにですね、自分の持っているものをすべて売り払って真珠を手に入れたっていうことが次に出てくること。で、これもちょっとね、理解できないことなんですよね。どうしてかっていうと、この人商人なんですよね。で、商人っていう人はこの真珠を見つけたら、その真珠を元手にして商売するわけです。真珠を手放したら商売にならないわけですよね。真珠を手に入れたら、その真珠を売ってですね、それで稼ぐわけですよね。それが元手になるわけです。ところがこの人は、その真珠を見つけて、その真珠を売りたくないんですよね。その真珠が欲しいんです。そのために自分の持ってるものを全部売り払って、その真珠を自分の手元に置いたって。もうこの人はもう商人を辞めたってことですよね。もう商売やめたってこと、もう商売成り立たないんです。もうそういうことなんですよね。ですから、これもですね、さっきの畑の中の宝と同じなんですけれども、天の御国ってどれだけ貴重なものかっていうか、もうそれを見つけたら、この世で持ってるものなんかもう全部惜しくないっていうくらい、もうとにかくすごいものなんだってことをイエス様はここで教えてらっしゃるんですね。で、パウロがイエス様と出会ってですね、本当に感動して、そして本当にイエス様を知っていることの素晴らしさのゆえに、もうそれまで私が持っていたものは 何の価値のないものだったって告白している言葉がありますね。でピリピ書の中に出てきますけれども、ピリピ書の3章7節8節で、しかし私は自分にとって得であったこのようなすべてのものをキリストのゆえに損と思うようになりました。それどころか私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに私はすべてを損と思っています。私はキリストのゆえにすべてを失いましたが、それらは塵アクタだと考えています。ってそういう告白をしています。それまでパウロが大切にしていたものたくさんあるんですよね。それまでもうこれが自分の人生である、これが自分の大事なものであるって握りしめてたものがたくさんあるんですね。そういう生き方があるんですけども、イエス様と出会った瞬間にもうそんなのはどうでもいいって、もうそれは価値がない、もうそれは塵アクタに過ぎないって思えるくらいキリストを知っていることが本当に素晴らしいって、そういう告白に導かれた。でやっぱりパウロもやっぱり御国と出会ったんだと思うんですよね。そして御国と出会って、その御国の素晴らしさ、価値の豊かさを知ったからこそそういう告白ができたんだと思うんですよね。でイエス・キリストを知っているってことがどんなに大きな恵みであるかってことなんですよね。イエス様と出会っているってことが本当にどれだけ大きな、もうこの世の何者にも変えることができない最高の幸せを私たちは得ている。もうイエス様と出会ったことによって私たちの全ての罪が解決されて許されている、神の子供としての特権が与えられている、いつもイエス様を通して父なる神と出会うことができる、そして天の御国を相続することができるって、もう全部それイエス様を通して与えられる恵みですよね。ですから私たちは本当にイエス様と出会ったってことがどれだけ大きな恵みであるかってことをもう一度改めてですね、今日確認をして、本当に御国に出会えてよかったなと、そのことを感謝しながら御国の民として生きていきたいなと思います。そしてもう一つですね、もう一つ天の御国の例えが続いていきます。47節ですが、また天の御国は海に投げ入れてあらゆる種類の魚を集める網のようなものです。網がいっぱいになると人々はそれを岸に引き上げ、座って良いものは入れ物に入れ、悪いものは外に投げ捨てます。ということで、もう一つ天の御国の例えが出てきました。でこれは、あらゆる種類の魚を集める網のようなものですということですね。それで漁師、ここで漁師が出てきますね。さっきは真珠を探す商人でしたけど、今度は漁師の例えになるんですけども、漁師が網をバッと海に投げ入れて、あらゆる種類のって出てきますので、本当にいろんな魚をこう全部こう引き上げるわけですね。で教会の働きを例えるときにね、種まきの例えで語ることもよくありますね。教会の働きは種まきですって、みんな種まきましょう、皆さんぜひ福音の種まきましょうって励ましたり、そういう言い方をすることがありますけれども、また別の言い方をすると、それは漁のような働きであるということも言えるかもしれませんね。こう網をバーッとこう投げてですね、いろんな人こう連れてくるっていうかね、今度サラダパーティーじゃなくてコンサート、工藤敦子さんのコンサート今準備をしておりますけどね、今皆さんチラシ巻いてくださったり、いろんな人に声かけてくださったり、ある意味ではそれは漁をする働きっていうような形になるかもしれませんね。いろんな人に来てもらって、そしてここに集まってもらうっていうのはね、それが私たちの務めなんだと思いますけれども、でも連れてくるところまでは私たちの働きです。でこの連れてきて、その中から、そのものからこう取り分けるのは主の働きなんだなっていうことですね。そのことがわかるかなと思います。あらゆる魚が集まってくるわけですけれども、でもその中から良いものは入れ物に入れ、悪いものは外に投げ捨てます、そういう話につながっていきます。でその漁師がですね、座って、そしていいものと悪いものを選別しているわけですよね。そしていい魚は入れ物に入れて、それで商売するのかもしれませんし、悪いものもありますが、それはせっかく釣り上げたものですけれども捨ててしまうっていうね、そういう話が出てくるんです。でこの話の結論はですね、この世の終わりにもそのようになりますって49節に出てきます。でこの言葉はですね、40節に出てきた言葉と同じなんですね。で40節でも麦と毒麦の例えのところだったんですけども、毒麦が集められた後火で焼かれるって、 世の終わりにもそのようになりますって同じ言葉が出てくるんです。でこれはさっきの毒麦の例えと同じことが教えられているっていうことをこう気づかされることなんですね。要するにこれ神の裁きの時のことが示されていると。で、まあ、今はたくさんの魚が一緒になっている時かもしれませんけれども、やがて、再臨の、ね、主とお会いする時にやっぱり羊とヤギをより分けるっていう言葉も出てきますけどもね、マタイの福音書に出てきますけれども、まあ、ここでは良い魚と悪い魚をこう選別するように分けられていくんだよ、そういう瞬間がやがて来るっていうことですね。ここでもう一つ教えられていることかなと思います。ですからイエス様は御国の例えをずっとこういろんなことをね、種の例えとかからし種とかパン種とかいろんなこう話をこうされてきて、最後にこれを喋ってられたわけだけれども、最後にイエス様がおっしゃられたかったことはおそらく本当に御国の民であるかどうかよく吟味しなさいってことじゃないかなと思うんですね。本当にそれはすごい祝福なんです。からし種のように命があるしね、目に見えないけど生きているし、そして真珠のように高価で尊いものだし、もう畑の中に隠された宝のようなものだし、本当にすごい恵み、すごい価値があるものなんだけど、それ本当に皆さんのものになってますか？本当にその御国の民とされていますか？その吟味を怠らないようにしてくださいねっていうメッセージが最後に来てるんだと思うんですね。やがて選別された時に本当に私たちが良い魚として、あるいは良い束として、良い麦として蔵に収められるように、そのように今からねよく備えていくということ、信仰に生きるということですよね。そのことを私たち日々大切にしていくものでありたいと思います。そして、その後ですね、御国の例え話が終わって、そしてイエス様が弟子たちに質問しているのが51節です。あなた方はこれらのことが皆分かりましたかって。そしたら彼らははいと言った。何気ないイエス様と弟子たちとのやりとり、でもとてもいいやりとりだなと思いますね。いろいろイエス様例え話をしているわけですね。で最後弟子たちはずっと聞いているわけですけれども、最後にイエス様が、これらのことが皆分かりましたか、はいって答えられた弟子たちがね、それとても素晴らしいことじゃないかなと思うんですよね。で私説教終わった後、皆さんに今日の説教分かりましたかって聞きませんけどもね、聞かれたらちょっと困るという人もしかしているかもしれませんはいって言えないなとかって緊張しちゃう人いるかもしれません。はい、聞きませんけれどね、私聞きませんけれども、でも説教聞いた後にね、分かりましたかって言われた時にはいって言えるっていうのは素晴らしいことだと思うんですよね。はいってこう答えることができる、よくわかりましたって答えることできるのは素晴らしいことかなと思います。弟子たちも最初わかんなかったんですよね。で今日の最初の話は説明してくださいっていうところから始まってるわけです。で弟子たちもわかんなかったわけです。毒麦の例えが、それでわからないから、イエス様わかんないんです、説明してくださいっていうところから今日の話が始まっているわけで、この段階の時はわかりましたかって聞かれてもわかりませんっていう、段階だったわけですよね。そう答えるしかなかったんだと思うんです。でも弟子たちはそこで問いかけたんですよね。教えてください、お願いしたんです。そしてそのお願いに答える形でイエス様は答えてくださって、それでわかったんですよね。ですから弟子たちの問いかけにイエス様が答える形で弟子たちは理解できたっていうことですね。それもとても大事なことかなと思います。私たちメッセージ聞いてもですね、御言葉を聞いても時々わからないことあると思いますね。納得できないなと思うこともあると思うんですよね。でそれでいいと思うんです。でその時にですね、分かりたいなと思っているかどうか、教えてほしいなと願っているかどうか、そして分かりません、主を教えてくださいって祈りがそこにあるかどうか、それはとても大事なことかなと思いますね。その時に主がさらにその言葉の真理をですね、その深い意味を示してくださる方じゃないかなと思うんですね。ですから私たちは聞く時は分かったふりをして聞くというよりは、求めながら聞く、祈りながら聞く、分からないな、教えてください、主よ、そのような祈り心を持って御言葉に耳を傾けていくっていうことがとても大事じゃないかなと思いますね。その時に主が答えて分かるようにしてくださるんですよね。で弟子たちみたいに私たちもはい分かりましたって言えるところまで
主が導いてくださる、そのような導きがあることをぜひ覚えたいなと思います。
はい、そしてですね、まあ、最後までいきたいと思うんですけど、分かる人がいた一方で分かんない人もいたっていうのが今日の最後の、まあ、オチといったら変な言い方になっちゃうけれどもね、それが最後の話かなと思います。で、弟子たちは分かったんですね。ですね、よかったなと思って、ここで終わればよかったんですけれども、その後イエス様はどうしたかっていうと、ご自分の郷里に行ったって話が出てきます。で、郷里ですので、おそらくナザレかもしれませんね。そのガリラヤ湖の近くのナザレのね、そのご自分が育った場所があるわけですけれども、そこにこう行ってですね、そこの街道で人々に教えを始められたと。で、そこにたくさんの人々が集まってきました。で、彼ら驚いたんですね。そして54節で言いました。この人はこんな知恵と奇跡を行う力をどこで得たのだろうって。イエス様からすごい恵みの言葉が語られて、そして素晴らしい奇跡の御業がなされているってことを彼らも見て知ってるわけですよね。で、そこまでは感嘆して驚いてるわけですよね。じゃあ彼らは心を開いてイエス様を信じることできたかっていうと、そうではなくて、結論だけ見ると57節で、彼らはイエスにつまずいたって出てきちゃう。で、素晴らしい教えが語られていて、素晴らしい御業がなされているにもかかわらず、彼らは信じることができなかっただけではなくて、つまずいたって出てくるんですよね。つまずいてしまった。なんでつまずいちゃったんだろうって。その後に彼らは不信仰だったって58節に出てくるんですけれども、不信仰だった、なんで不信仰だったんでしょうって、それはですね、その理由は、彼らがイエス様のことをよく知っていた、知っているっていうのは彼らなりに知っていたっていうことが原因になってるんだなということがわかるんですね。で、彼らは言ったんですね、この人は大工の息子ではないか、母マリアと言い弟たちはヤコブ、ヨセフ、シモン、ユダではないか、妹たちも皆私たちと一緒にいるではないか、それならこの人はこれらのものを皆どこから得たのだろうって、そういう反応なんです。で、彼らは、ね、イエス様のことをよく知ってる人たちなんですよね。知ってるっていうのは神のことして知ってるんじゃなくて、人間としてよく知ってるわけです。あれヨセフんちのせがれの息子じゃねえかって、そんな感じでしょうね。よく子供の頃から見てたんだと思いますね。マリアの息子で、ヨセフとマリアの息子で、今日ヤコブとかユダとかの兄ちゃんじゃねえかみたいな、そんな感じかなと思うんですけれども、よく知っているんですね。そして知っている、彼らなりにイエス様のイメージがあるんですね。そのイメージがあることのゆえに、そこから外れた存在としてのイエス様を受け入れることができないというね、そういう結果になったんだなということを思います。で、預言者はですね、郷里では歓迎されないと。預言者が敬われないのは自分の郷里、家族の間だけですっておっしゃられて、郷里で伝道するっていうのはなかなか難しい面があるんだと思いますね。私たちもそうかもしれません。私たちも自分のことをよく知られている田舎に帰ってね、そこで伝道してもなかなか、伝わらないとかね、みんなよく知られてしまっているゆえにですね、なかなか理解してもらえないとか、そういう戦いがきっとあるんだろうなと思うんですけども、イエス様もそういう経験をされたということがわかるかなと思います。で、ここから私たちが教えられることは、やっぱり私たちってやっぱりなんか自分の理解を持ってるんですね。自分のイメージを持っています。こうであってほしいな、こうじゃないかなっていう、そういうイメージをみんな持ってるんですよね。で、そのイメージの中に収まっているうちは信じやすいんですね。信じられるんです。でも、そのイメージから外れた存在になると拒否反応が出てしまって、なかなか受け入れられない、なかなか信じられないっていう、そういうようなことがあるんじゃないかなと思うんですね。私たちあまり意識していなくてもですね、イエス様ってこうじゃないかなとか、神様ってこんな存在じゃないかなとか、教会ってこんな場所だよねっていう、そういうなんか自分の中にもう前提があって、その前提に収まっているうちは、教会いいとこだなとか、イエス様って素晴らしいなとか、神様って素晴らしいなって思えるんだけど、そこから外れた存在になった途端に、ああ、やっぱりダメだ、受け入れられないっていうね、拒否反応が出てしまうっていう。実は自分の中にそういう価値観とか前提があることに気づかないんですよね。
で、それが本当は砕かれて、そして本当にフラットの状態で、あ、神っていうのはこういう方で、イエス様ってこういう方で、そういう状態で本当にこう聞けるとね、非常にこう受け入れられやすいんだろうなと思うんですけど、自分の中にあるそういう価値観とかね、考え方が障害になってなかなか信じられないというね、そういうことが私たちにあるんじゃないかなと思います。で、そういうことが私たちの信仰を阻んでしまっていることもありますね。御言葉の理解も実はよく聖書を聞いているようで、聞きたいことだけ聞いて、聞きたくないことは聞いてないってこともあるんです。実は聖書の御言葉もね、自分に都合のいいことはよく聞くのだけども、自分に都合悪いなと思うことはもう全部こう、なんていうんで、耳を閉ざしているようなこともあるんじゃないかなと思うんですよね。私たちは本当に教えられやすい心で、本当に砕かれた心で御言葉を聞くっていうこと、それが私たちの信仰の成長に欠かせないっていうことですね。ぜひ私たちの心を探っていただいて、深いところから主にね、取り扱っていただきながら、開かれた心で御言葉を聞くっていうこと、そのことを求めていくものでありたいと思います。はい、ではお祈りをして終わりたいと思います。愛する神様、御国の姿について教えてくださったことをありがとうございます。私たちもイエス様と出会えて、本当に素晴らしいイエス様を知ることができたこと、そしてそのことのゆえに、この世のものが全部、本当に塵や悪態に見えるような、そのような大きな出会いを与えられていることを覚えてありがとうございます。どうぞこのイエス様に生かされる恵みを私たち日々味わいながら、私、あなたと親しく歩んでいく日々としてくださるように導いていてください。またそれを阻んでしまういろんなものが私たちの中にありますので、それもどうぞ御霊によって、御言葉によって砕いてくださって、ますます開かれた心であなたと出会っていくことができるように導いてくださるようにお願いいたします。御言葉の導きを感謝し、イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。